この17章のところには人々を用いられる主の姿があります。アヒトフェルはアブサロムに、この私に1万2000人を選ばせてくださいと言ったわけです。そしてすぐにダビデを追って、そして2節を見ると、私は王だけを撃ち殺しますとこう言ったわけです。しかしこの言葉はアブサロムと全長老たちは気に入ったわけなんですけれども、しかしアブサロムはフシャイを呼び出してその進言を聞いた。フシャイはもちろん7節のところに、このフシャイの進言した助言はよくありませんと反対をしたわけです。そして彼の助言というのは11節を見ると、私の助言はこうです、全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで雲辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。そしてこの大勢の兵士たちによって、そしてダビデを討つというようなことを進言をしたわけです。どこがこのアブシャロムや他の人たちが気に入ったのかというと、実はこのアヒトフェルは私にと一節に言ってるわけです。彼自身が1万2000人を率いて、そして2節を見ると、私は王だけを撃ち殺します。そして3節には、あなたが求めているのはただ一人の人だけですからとこう言ってるわけですけれども、言うなれば、アヒトフェルがダビデを撃って形を打ち、それはもうアヒトフェルにこの人々は彼がダビデを撃ったんだと、言うなれば名声が彼にもうもたらされるというような結末になってしまう。ところがフシャイが言ったのは11節のところに、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めてと、あなたというのはすなわちアブサロムのことであるわけですけれども、そしてあなた自身が戦いに出られることです。そしてアブサロムが王としてダビデを打ち破ると。当然アブサロムはその助言の方を気に入ってしまうわけです。彼がその名声を受けるということを、もう本当に他の人たちも多分アヒトフェルに対する妬みの心があったのかもしれない。そしてこのことがこのアブサロム、そしてまたイスラエルの人々はもうその方がいいと言ってその通りにすると軍議を図ったわけなんですけれども、15節を見るとアブシャイは祭司サドクとエブヤタルに言ったと、この助言のことを、そして人を使わして17節見ると、このヨナタンとアヒマースがこのそのことをまたダビデに伝えていくということになったわけです。途中彼らは見つかりそうになったわけですけれども、19節にこの一人の妻がこの覆いを持ってきて井戸に彼らをかくまうというようなことをして、彼らはその後ダビデ王に知らせに行くということができたわけです。このようにしてダビデはその計略を知り、もうヨルダン川を渡ってもう逃げていくということをしたわけです。そして27節を見ると、ダビデがマハナイムに来た時、アンモン人でラバン出身のナハシの息子ショビ、またマキル、バルジライというような人たちがダビデたちを助けるというようなことが記されてあるわけです。このところに神様のダビデに対するその計画、彼はこの窮地に陥った時にもう本当にこの神様に祈ったんですけれども、その祈りを神様は聞かれ、そして彼を救われる、そしてそのためには 適切な人たちがそれぞれのところに配置され、そしてまた役割が与えられて、彼らはダビデを助けるということがこのところに記されてあるわけです。私たちも本当にこのダメだという時があるかもしれません。しかしまた人を用いて、そしてまた励まして、この命を助けてくださる私たちには主なる神様がおられる、そのことをいつも覚えて、また困難から救い出されるものとさせていただきたいと思います。